もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる、自分と戦い続けるの。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは。この時間がやってまいりました。聞くだけで整っちゃう時間です。整うって一体どういうことなんでしょうねって、僕もよく考えたりするんですけれども、いろんなストレスとかですね、不調、そんなことも含めて、ご自身に当てはめていろいろ聞いてみていただけるといいのかなっていうふうに思っております。で、今ですね、少しずつ花も咲き始めて、春の訪れっていうのを感じていける、すごい素敵な季節になってきたかなと思うんですけれども、その反面、花粉症の症状が出ている、いらっしゃる方も、ね、出てきているのかなっていうふうにも感じておりますけれども、皆様はいかがでしょうか。で、今日はですね、ゲストさんとかは呼ばずに、私一人でトークをしていこうというふうに思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいなというふうに思っております。で、この番組のコンセプトはですね、聞くだけで皆さんにとって気づきとか癒し、そういったことを促していけると嬉しいなっていうふうな思いがあります。そんなですね、僕の話す内容ですとか、いろいろゲストさんとかを今後呼んでいったりするところで、心の不調とか心の在り方などが、いろいろとそういった聞いていくことで整っていく、癒されていくっていうような番組を目指してやっていこうというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りしております。はい、改めまして有賀正隆です。今日は一人語りなんですね。ちょっと緊張しております。普段はですね、私カウンセリングっていうのをやっているんで、基本一人で喋るということがまずないです。で、カウンセリングなので、人の話を聞くっていうことが多い中で、その中で生まれる言葉の、キャッチボール、その言葉のキャッチボールの中から生まれる言葉を紡いでいくっていうことを仕事にして、その人の悩みであったりとか、体の不調に向き合っていくっていうことをやっておりますので、一人で喋るということは実はとても、緊張の中でやっているんで、頑張っていこうかなっていうふうに思っているんですけれども、今日何をお話ししていこうかなっていうふうに考えた時に、先日とある方からですね、こんな質問をいただいたので、ちょっとその辺を取り上げてみようかなっていうふうに考えました。いろんな方が、僕のところにいらっしゃってカウンセリング受けることが多い中で、どんな質問かと言いますと、今の自分がなんか嫌で、変わりたいけれども変われない、どうしたらいいのかみたいな、そのような質問をいただきました。で、こういう質問本当多いというか、そういうふうに思っている方って実は比較的多かったりするのかなっていうふうに思ったりするんですけれども、この嫌だから、自分が嫌だからっていうことって、なんで嫌だって思ってしまっているのかっていうことであったりとか、変わりたいっていうのはどのように変わりたいのか、でもこういうのよくわかるんですよね。僕もなかなか変わりたいけども変われないジレンマみたいなのって結構あったりもしましたんで、気持ちはとてもよくわかるんですけれども、なんかその自分が嫌だからって、で変わりたいけど変われないって、これよくよくなんか話を聞いてみると、なんかすごい自分のことをもっと伸ばしていきたいけれども伸ばせない、悔しいとか、 もっとなんかこんな可能性があるはずなのにそれが今うまくできていない、だから嫌いだっていうふうになんか理由付けをしているというんですかね。なんかそれって実は本当は嫌いとかではないんじゃないかなって思ったりしているんですよ。なので、まあ、そういう話を聞いたりした時っていうのは、そもそも本当に嫌いなのか、何が嫌いなだというふうに思い込んでしまっている部分、その部分が何なのかっていうのを聞いていったりですとか、何と比較してその嫌いだっていうのがそこに発動しているのか、で変わりたいっていうのはどのように変わりたいのかみたいな、なんかそんなようなことを聞いていったりすることで、なんかその結局漠然としている思いだけがそこに質問として乗ってきているっていうことが多そうなので、整理させていったりすると、まあ、実はそうでもなかったんじゃないのとか、そもそも変わらなくってもよかったかもしれないよねっていうことが意外と多かったりします。なので無理になんか嫌いだからっていうふうに思い込んだりとか、変わることに執着する必要って僕はないのかなっていうふうに思ってます。でもうその時点で僕はそういう人の話を聞いたりした時に、本当に自分のことを大切にしたいんだ、大切に扱っているんだっていうところがすごく見え隠れしてきて、嫌いっていうのじゃなくって、実は大好きな自分をもっともっと、ね、表現したい、うまく発揮していきたい、でもそれができないから嫌いだっていう理由付けをしているだけなのだとしたら、なんかただの思い込みが外れると、実はそんな自分でよかったが生まれてくるのかなっていうふうにも思っているんで、ぜひぜひね、なんかどういう自分に対する思い込みがあるのかとか、なんでそういうふうに思ってしまっている自分がいるのかみたいなところを考える一つのきっかけにしていけるといいのかなっていうふうに思います。でどうしても人って自分にめちゃめちゃ厳しいところってね、あるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、僕自身も結構自分にストイックに、なんでこんなことをとか、ね、自分を追い立てる、追い詰めるような場面って結構多かったりするんですけれども、なんかその追い詰めていくことで生まれるものって実はそんなにないんで、だとしたらちょっとそれを一旦やめてみるっていうのも一つの方法かなと。で、まあ日本人の特性として、なんかそうですね、なんか忍耐とか我慢とか抑圧みたいなのが、まあ一つね、特性としてあるのかなっていうふうにもね、思ったりもしますんで、なんかもっとね、自分を我慢してる自分を自覚して、もっと表現してもいいよねっていうふうになっても本当はいいのかなと思ったりもしてます。でこのようなですね、自分を追い詰めるようなことが増えると、実は体にですね、ちょっと特徴的な症状として現れるということが比較的多かったものがあるんで、まあ、その辺をですね、ちょっと簡単に言ってお伝えしてみようかなっていうふうに思うんで、何かしらご自身に当てはまる部分があったら、ちょっとなんかね、行き過ぎてる部分があるかもしれないんで、気をつけてみるといいのかなっていうのが思いますので、ちょっと言ってみますね。まずそういうふうに自分を追い詰めてしまいがちな人たち の特徴的なすごく大きいものがあるんですけれども、なんか疲れている、で疲れを休ませても全然取れない、いわゆる慢性疲労症候群ってやつなんですけど、なんか休んでるはずなのになんでこんなに体重いんだろうとか、なんか体がしっくりこないよねっていう方、こういう方が今非常に増えてます。でそういう人は心理的な部分で見ると、自分をそういうふうに追い込んでいないかっていう的な部分もちょっと見え隠れしたりするので、ちょっと気をつけていただけるといいのかなと思ったりとか、あと睡眠障害を起こしている方もいらっしゃって、寝ても寝ても寝足りないとかね、寝ていてなんか夜1時間2時間おきに起きちゃうんだよねとか、で朝起きれないとか、まあ、そういった人たちも結構いらっしゃいます。であとそれ以外に肩こり、頭痛っていう方も多くいらっしゃってて、これ言葉で言うと不定愁訴っていう言葉なんですけれども、これ症状名として出ていて、不定愁訴というそういう状態の人が比較的多い状態です。で先ほどの肩こりとか頭痛を持っている人たちって今すごく多いのが、とにかく考え事ばかりしてしまっている人、思考過多、情報が多すぎる そういう人たちっていうのは頭がもういっぱいいっぱいになっちゃっているんですね。そうなるとなかなかその思考とか情報から抜け出せなくって、どんどんどんどんそれが詰め込まれていってしまう、そうすると体的に言うと自律神経が乱れちゃう。そうすることで慢性疲労とか睡眠障害っていうところにどうしても行ってしまいがちなことってあるのかなっていうところ、あとメンタル的な部分で言うと、感情をうまく表現できないとか、人に会うのがとにかくね、なんか苦手とかね、人の輪の中、大勢の中にいると緊張しちゃうとか、そういうような特徴的なところもあったりもしましたので、なんかその心と体っていうのは実は本当にとても密接な関係にあるんだなっていう、でそういう思い癖が体に出たりとか、体に出ることで逆にそういう感情的な部分の締め付けっていうところにもつながる、そういうことが非常に多そうです。ですので、なんかそういった部分当てはまりそうなことがなんかあるなって思う人がいたら、ちょっとなんか自分を休ませる練習っていうのもやってみるといいのかなっていうふうに感じます。はい、じゃあちょっとここで一回休憩を入れたいと思います。
夢の種。
はい、先ほどの続きといいますかですね、ちょっといろいろ僕なりに今までの先ほどいただいてた質問に対していろいろ膨らませて、話してみた感じなんですけれども、ここでなんかすごくやっぱ大事だなって思うことがありまして、その言葉の使い方なんですよね。このラジオのタイトルでもある、言葉のセラピーっていうことでもあるんですけれども、言葉の使い方っていうのが非常に大切なんだなって思ってます。で、どういう言葉を使うかで、どういう行動が、ね、自分がそこで起こしているのかっていうのも結構決まってきてるのかなっていうふうにも思ったりもしていて、で、後半はですね、ちょっとその言葉の使い方っていいますか、コミュニケーションとかについてお話をしてみたいと思うんですけれども、ちょっと今思ったんですが、ちょっと質問をね、してみようと思いまして、脳って、先ほどね、思考型がどうとかって僕お話ししてみたんですけれども、脳って一日のうちどれくらいの回数の思考をしているか、これ考えたことね、ある人ってほとんどいないと思うんですけれども、どれくらい一日のうちに僕らって頭の中で考え事とかをしているか、ちょっとね、これを考えてみていただきたいんですけれども、多分考えてもわからない人は、当然わからない話なんですが、なんとですね、一日に繰り広げている思考の回数って6万回って言われてるんですね。6万回ってもう相当なもんで、もう常になんか考えてるっていう感じなのかな。なので考えて考えているっていうことで脳が疲労を起こしてしまっている、そんなことがとても多いじゃないかなと。で、頑張りすぎちゃってね、いろんなこと考えて、もっとね、もっとこうしなきゃ、あしなきゃみたいな感じで自分を追い詰めていってしまったりとか、そんな場面って非常に多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、そんな中で本当、じゃあその思考っていうところで、思考って言葉とも、でも頭の中でささやかれる言葉とも取れるかもしれないんですけれども、その言葉を使って自分にとどういう言葉がけをしているのかっていうところも含めて、ちょっとお話ちょっと広げていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、例えばですね、コミュニケーションっていう言葉がありますよね。コミュニケーションってどういうものがあるのかなっていうふうにちょっと考えてみたときに、イメージしやすいのって人とどういうふうに会話をしているかっていうところかなっていうふうに思うんですよ。要するに会話ですね。で、コミュニケーションって言語的な、会話とかも含めてのコミュニケーションの形と、 非言語って言って、まあ、表情とか目線とか、まあ、そういったところからね、読み取っていくコミュニケーションのあり方とか、まあ、いろんなコミュニケーションのあり方がある中で、まあ、人と話をするコミュニケーションちょっと苦手だなって思う人とか、なんかどうも遠慮してしまうんだよなっていう人とかって多いと思うんですね。なのでそういうコミュニケーションっていう形を取った時になかなかうまくスムーズに話できないなっていう方とか、でもその前に実はコミュニケーションを取っている場面っていうのが、その人とのコミュニケーションを取る前に一番最初にやってるっていうことがありまして、それはどういうコミュニケーションなのかっていうと、自分とのコミュニケーションってやつなんですよね。自分とのコミュニケーション、自分にどういう言葉を使っているか、自分にどういう問いかけをしているのか、この自分に向かってのこの言葉の使い方っていうところが、実は前半にちょっとお伝えしたところの、まあ、部分にもつながってくるのかなっていうふうに思うんですけれども、自分をどういうふうに言葉がけしているのかってあんま考えたことないかなと。で結構なんせ6万回ね、頭の中でブツブツブツブツいろいろ言ってるんで、なかなか何を喋りかけてんのって考えない、まあ当然ですよね、当然考えないと思うんですけど、実はそのコミュニケーション、まあ、どういう言葉を使っているのかを知るっていうこと、これが結構大事なのかなと僕は思っておりまして、例えばなんですけど、そうだな、なんでもっとちゃんとできなかったんだろうっていう言葉をかけていたりしませんか。もっとね、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか、なんだもうちゃんとできなくてダメだよな俺とか、なんかそんな風な言葉を無意識的にかけている場面って実は結構多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、これ実際僕もそういうことたくさんあるんで、でなんかその言葉の大事さっていうのに気がついてから、僕はここをすごく意識するようにしたんですよね。なんか言葉には力があって、そういう行動とか、ね、現実創造にすごくつながっていくんだろうなっていうふうに思った時に、なんか普段自分はどういう言葉使ってんのかなみたいなことをとても大切にするように今もしてます。例えば先ほどのなんであんなことしちゃったんだっていう言葉をかけていると、なんかダメな自分とかね、もう本当にいけてないなみたいな自分像がその後繰り広げられそうな感じするじゃないですか。なんだけど、なんであんなことをしたんだっていう問いかけというか言葉がけを、じゃあちょっと変えてみた時に、どういうふうにしたらよかったんだろうみたいな、どういうふうにしたらよかったのっていう問いかけとか言葉がけに変えるだけで、多分出てくる答えとか思い描かれるものって変わってくるんじゃないかなって思うんですよ。でなんであんなことしたんだっていうのは、なんか反省しなきゃとかダメな自分みたいなところに行きがちなんだけど、どうしたらよかったんだろうかってなると前向きさが出てくるじゃないですか。なのですごい単純ではあるんですけれども、ちょっとした、まあ、言葉がけ、まあ、ちょっとした問いかけ、それを自分に対するっていうことなんですけれども、まず自分に対する言葉がけと問いかけっていうのを変えるだけで、出てくる答えとか行動っていうのは本当大きく変わるのかなって思ってるんですね。なのでそういうふうに自分が言葉って結構頭の中の言葉って無意識で繰り広げてるんで、気がつかなかったりすることが多いんですよね。なので気づくっていうことが実はすごく大事だなって思ってます。だから気づくっていうのはどういうことかっていうと、普段僕はどういう言葉使ってたっけ、私はどんな言葉を自分に投げかけていたっけみたいな、なんかそういうちょっとした意識づけをするっていうことで、どういう言葉を使っているのかを拾いやすくなります。そうすると、あ、普段なんかこんな自分を追い詰めてる言葉使ってたなっていうふうに気がついたら、気がついた時点で変えればいいだけなので、実はとても簡単なことで、気づかないと変えられない、ただそれだけなので、そういうふうに自分に着目してみる。そうするとそれって自分を知るっていう作業でもあるんで、自分のに対する信頼度も上がってくると思うんですよね。そんな感じで自分とのコミュニケーションっていうのを、まずは人との、人とのコミュニケーション という前に、ちょっと朝ね、会社とかに行く前とかでもいいんで、今日はこういうコミュニケーションを意識しようとか、今日はこういうふうに自分のよくできた部分を見つけていこうっていうふうに、最初に脳に指令を送っておくっていうのもとても大切かなっていうふうに思ってます。で、でもう一つ僕がすごく大事だなと思っているコミュニケーション、まあこれは仕事柄でもあるんですけれども、体とのコミュニケーションってやつですね。体とのコミュニケーションって何なのかっていうと、まあ、簡単に言うと体が出している症状ってやつですね。例えばさっきもまあ、お話しした肩こり、頭痛、まあない人も当然いるんですけれども、まあ、それ以外に例えばなんかそうですね、まあ、痒みがあるとかね、まあ、こういう場面になるとお腹が痛くなるとか、なんかそういうコミュニケーション、体との症状を使ってのコミュニケーションっていうところって、これ多分やり過ごすことの方が、まあ、ほとんどだと思うんですよね。やり過ごすことがほとんどなんだけれども、実はこの症状っていうのは体が送り出してくれている、まあ、自分に対してのお知らせ、メッセージであることがほとんどです。で、そのメッセージに気づかなきゃいけないよねっていうことではなくって、なんか体がお知らせしようとしてくれているんだねっていうふうに着目をするっていうことが、実は自分自身に向き合うっていうことにもつながっていく。そうすると、じゃあちょっと今体さんはどうしてほしいのかなっていうのを症状を通じてコミュニケーションを取ってみると、まあ例えばそうですね、なんかお腹が痛いってなっていたら、じゃあちょっともうちょっとゆっくりとしてもいいのかもっていうのをもし感じたら、ゆっくりした生活って自分にとって何なのかなっていう問いかけをしてみるとか、なんか最近ちょっとそうね、なんか腰が痛いんだよねっていう風になったら、腰ってなんだろうな、ちょっとなんか頑張りすぎて重いもの持ってとか、頑張りすぎた自分がいるんだったらちょっと手抜いてもいいかもなとかね、その手を抜いちゃいけないっていうところがね、マインドセットとして強いのであれば、手を抜いてもいいっていう自分に許可を出してみるっていうのもすごく大事なことかなっていうふうに思いますんで、まあこんな感じでですね、本当体、症状を通じて体とコミュニケーションを取るっていう、また違ったコミュニケーションの取り方っていうのもすごく大事だなっていうふうに思っていて、あ、そうそう、で以前ね、こんな人がいたんですよ。まあ僕のクライアントさんで、とても印象的な方がいらっしゃったんですけれども、この方はですね、まあ4年ぐらい前ですかね、まあサロンに、僕のサロンに来て、まあちょっとなんか気になる症状があるよっていうことでだったんですけれども、まあそれ以外で、まあいろんな症状あったんですよ。まあアレルギーあったりとか、あと便秘があったりとか、まあ、そういういろんな症状があった中で、これ僕すごいびっくりした、もうかなりびっくり仰天なお話があって、体温がですね、その方は体温がね、なんと34度台だった方なんですよ。で、34度って、ね、なかなかね、想像がつかないというか、平熱36度5分とかだったりね、する中で34度台ってすごい、やっぱ低体温ってやつで、免疫も下がっているのかなとかね、いろんな思惑が出てくるんですけれども、まあ、その中で、まあ、体温を上げようとか、アレルギーをなんとかしようっていうふうな話はしないで、とにかくなんかお話を聞く、カウンセリングを聞くっていうことをやったり、まあ、カウンセリングするってことをやったり、あとまあそれに合わせて僕は波動測定、波動調整っていう、その人のエネルギーを機械で読み解いていくっていうこともやったりしているんで、そこから紐解かれてきたキーワードをお伝えしていく中で、もう最初の冒頭のところでお話しした、まあ、我慢とかね、忍耐とか、そういうキーワードがまあ出てきたんですよ。で、そのキーワードと体の症状がどうつながってんのっていうところは、正直ね、なかなかわからないところなんですけれども、まあ、いろいろ話を聞き、で僕がまあ、お伝えしたいことをお伝えしていって、そうするといろんな気づき、発見で、そんな自分がいたんだっていう気づきとかが生まれてくると、なんかよく頑張ってたよねっていう声掛けだったりとか、気づくことによって、なんかもうそういうふうにしなくてもいいんだよねっていうところにもつながっていった時に、なんかすごく体が緩んだ感じがしたんですよね。で、あ、なんかいろいろと良かったですっていうね、話で終わっていって、2回目に来たのが、まあ、2週間後ぐらいだったかな、2週間後ぐらいに来ていただいて、でその時にすごいびっくりしたんですけど、なんとですね、 ほとんどの症状が、まあ、なくなっていたっていう体験だったんですよね。で、アレルギーもそうですし、便秘もそう、なくなっていました。で、まあ、それ以外にも何がびっくりかっていうと、34度台の、低体温、それがですね、なんと2週間で36度台に上がってたんですよ。で、これかなりびっくり現象で、1度上がるだけで免疫って相当上がるってね、結構言われている中で、2度上がるってある意味体の中では革命的なことが起こってましてね、もうでだからもう常にポッポしてるみたいな、そんな感じで、別に体温が上がるであろうことを想定してやっているわけではないんですけれども、結果として、まあ、そんな風に2度上がるということで、今もその方、まあ、たまに会ったりしてるんですけども、体温はずっとそれを継続させているっていう、なんか何が言いたいのかっていうと、とにかく体の持つ可能性、僕らがこれ無理だよねって思う必要がなくって、これも良くなってもいいかもねとか、これも突破していってもいいかもねっていうところ、その可能性を常に持ち続けていいんだなっていうことを、僕はこの方から改めて学ばせていただくことができました。ですんで、なんかね、ちょっといろいろと苦しいなと思っている人とかもいらっしゃるかもしれないですけれども、自分の体、自分のことを信頼して、ぜひぜひね、日常を前向きに過ごしていっていただけるといいかなっていうふうに思っております。まあ、ですんでね、まあ、そんな時間を、まあ、緩む時間とかを1日のうちに数分でもいいんで意識的に持っていくことをお勧めしたいと思います。皆様いかがだったでしょうか。必要な言葉、そしてそれが必要に応じて皆様に届くと本当嬉しく思います。でですね、皆様からですね、質問をぜひ いただけたら嬉しいなというふうに思っておりますので、コメント欄っていうのがありますので、そこからメッセージをいただけるととても嬉しく思います。で、今日はですね、最後にこの曲を聴いて締めくくっていきたいと思っております。山田智弘さんという方がいらっしゃって、その人の作詞作曲のサンキューフォーという曲です。それで今日はエンディングに入っていきたいというふうに思います。では今日はこの辺で失礼したいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。足跡の